しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、アイデア出し方じゃないですけど、アイデアモード、実行モードみたいなことを少し考えてまして、まあ、アイデア自体がね、アイデアが出てくる、だけじゃなくて、出てきてすぐ実行する、もしくは、実行に落とし込めるという環境があるからこそ、まあ、何て言うんですかね、そのサイクル、好循環サイクルがまあ動いていると。このですね、まあアイデアサイクルみたいなものを、まあ別にアイデアじゃなくてもいいんですけどね、なんかやりたいっていう時、まあでもアイデアなんですけどね、僕からするとでもアイデアになっちゃうんですけど、そのですね、行動について、行動のなんかサイクルみたいなことについて少し話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。アイデアサイクル、アイデアモード、学びのサイクルみたいな話です。なんかですね、物事を始めたいとか、なんかやりたいときに、そのアイデアがあるか、何をやりたいか、どういうふうにしていきたいか、まあさまざまなその状態があると思います。なんかこんなことできたらいいなみたいな、その何もまだやってないんだけど、まあ妄想に近いものでもいいですし、その何ですか、その本当にずっとやりたかったことなんだみたいな、まあいわゆる夢とかっていうことですね、ものであったり、直近で考えているそのなんか何ですか、その、仕事の中で困っている課題があって、それを今まさに悩んでいる、まあ、例えばプログラミングだったらどう、コードエラーが出て不具合が出ててどうしたらいいかみたいなことに困ってるとかね、わかりそんな感じで、その粒度というね、細かさがね、大きさがね、粒の大きさ、課題の大きさ、アイデアの大きさがいろいろあるかなとは思うんで、一概には言えないんですけど、まあなんか、やりたい、解決したい、やろうするという時になんかアイデアがいるんじゃないかなっていう話がまずあります。でこれですね、アイデアが、じゃあこうしたいって思っても、考えても、まあさっきの話でプログラミングの話で言えば不具合があります。じゃあこういうふうにしたら解決するんじゃないかって思ったらするじゃないですか。工夫、アイデア、解決策ですね。ただ、それを思っても、まあ自分がやるのか、誰かに依頼するのか、やってもらうのか、もしくは聞きながら、誰かに聞いてやるのか、なんかその選択肢が3つあるからどれをするかとかね。ちょっとわかんないんですけど、ただ、思っただけではダメなんで、何かその、実際に作業をするですよね。ここでは作業って言葉が適切だと思いますけど、こういうふうにしたらいいんじゃないかっていうそのアイデアを、実行して、不具合を直していくという作業をしなきゃいけないわけですよね。でそれがですね、 AI に喋ってかけて、こういう部分になってるんで、こうこう A を B してください、 B を C にしてください、もしくは逆にしてくださいとか、なんか知らないですけどね、できるかどうかは知らないです。あんまり聞いたことないです。多分そういう風ではない気がします。で、仮にそれでも、まあ、そうやってね、言葉で指示できても、その言葉通りにうまくいっているかを、また、プログラムを実行して、確認して、見た目なのか、内部的なシステムなのか分かりませんが、確認する必要がありますよね。まあ、なので、その作業が、まあ、結構時間はかかる。かなと思います。これは直感的にですし、まあリスナーのあなたが考えられているように、なんだろうな、思いついたことを実行するのって大変だよなって思われているのであれば、僕自身もねその通りだと思っています。でじゃあそうやって実行したら何が起きるかっていうと、学びが得られるかなと思います。学びというのはですね、まあリターンと言っていいかなと思います。なんだろうな、まあその金銭的なものももちろんあってもいいし、別に否定してないんですけど、まあお金でもあれ、お金もいい、あと人との出会いとか、その行為作業から得た、まあ知見とか経験とか体験とか、その気づいたこと、まあここでアイデアっていうのもさらに出てくるんですけど、そういうものですね、何か得られる、全く得られないものっていうのがもしあるとしたら、それはいわゆるつまらないものとか、その退屈っていうことなんじゃないですかね。まあ、例えば新しいことをやりたい人っていうのがいた場合、そのプログラミングの不具合を直すときに、今までだったら A っていうやり方をしてました。だから今回も多分 A をやればいいんだろうな。でも A でやると面白くないよなと。もしくは自分が楽しめないな。またはA っていう選択肢を残しつつ、新しい B とか C っていう やり方ができない、もしくは新しいやり方できないだろうか、もしくは新技術を使ったり他の人がやってたっていうやり方を聞いてとか、もしくは自分で気づいて最近読んだプログラミングの手法から違うやり方を試してみたいとか、ね、それは別にプログラミングの話から持ってこなくてもいいんですけど、アイデアの話なんで、そこで出るかですよね。まあ、出たりすると、それだったらそのじゃあ B でやってみましょうか、 C でやってみましょうみたいなことができますよねってことで、アイデアが生まれて、そのさらに次の、まあ、今回やらなくても次の不具合の時にやってみようとかね、そういうふうに進んでいくと、つまり何かが学びが得られるはずっていう前提なんですよね。なんでその、まあ、ここでは今ね仕事っぽい話でしたけど、仕事じゃなくてもよくて、まあ、全然釣り趣味でなんかやってる人がこうやってやったら面白いんじゃないか、要は面白いんじゃないか楽しいんじゃないかみたいなその、視点で見ていくっていうのが、まあ、非常に大事というか、あのここで言ってる大事っていうのはそれをやってみましょうって言ってるし、やるといいよねって話なんで、あの教訓とかあのやれてないからやりましょうみたいな話じゃないってことです。で、まあそういうそのやれてないからこそやってみましょうって話じゃないとして、まあ、やっていくといいよというところです。僕の実体験から、経験からも話していますし、改めて整理してそう思うよというところです。つまりアイデアが生まれる、実行してやってみる、そこから学びが得られる、さらに、次に行こうということで、まあ別にねそのなんか略称を呼んでねなんかやるとかないんですけど、まあ別に PDCA サークルでもいいんだけど、別にちょっと違うんじゃないかなと思います。まあアイデアがね先に生まれなくてもいいんですけど、やって、なんか学んでアイデア出すとか、学んでからアイデア生まれてそれでやるとか、まあ別に学んで実行してアイデア生まれるとか、まあその順番どうでもいいんですけど、まあ非常に大事なことはですね、そのやると学びが得られるとか面白いってことなんじゃないかなと思います。まあずっと言ってますよね、要は何か作業とか、つまんないなと思っててもやると学びが得られる、この何かやると学びが得られるというその体感実感期待みたいなものが非常に大事なんじゃないかなっていう話がまず一つ目にあります。もう言いたいこともう一個ぐらいあるというか、あの何ですか、その選択肢みたいなね話もあるんですけど、まあ、重要なのは一つその何かやると得られるよねっていうことですね。なんで実践的な話をすると、はい、まあ、例えば今僕の目の前に本があるんですけど、まあ、結構積んどくしてまして、で本があるんだけど、読みたい、本を買うじゃないですか、買います、まあ、本じゃなくてもいいです。で、まあ、例えばウェブサイトとか、まあ、読みたいなんだ記事とか、まあ、何でもいいですけどね、行きたい場所とかでもいいです、まあ、そういういわゆるウィッシュリストとかやりたいことのトゥードゥっていう、まあ、リストを作ってるとしますね。で本だったらまあ買うんですけど、それ読む時間がまあかかると、まあ、ここ理屈の話なんですけど、本をまあ読むのにまあ1時間とかはかかるわけですよね。その本によりますけどね、大体1時間2時間かかるとして、その1、2時間はどうやって捻出するんですか、まあ、捻出する時間っていうのが難しいと、まあ話は簡単です。本を買おうとか買うっていうのは本屋さんとか行ったり、まあ、Amazon ね通販してポチッと買うと、まあ、それまでの検討時間はもちろんあるんだけど、買うこと自体って別に数秒とかもしくは数分もしくは10分とかねぐらいで終わるじゃないですか。で来ます。で物として本、まあ、あの Kindle とかね電子書籍あります。ただじゃあ例えば10分だとして、買うまで1冊10分だとして、その1冊読むには1時間もしくは2時間かかるとすると5倍10倍かかるわけですよね。つまりその本を買いたい、何々を読みたいとかもそうですけど、書いたものは書けるけど5秒とか10秒とかで書けてしまいますよね、そのこうアイデア自体は。だけどそれを実行するのにはその10倍20倍もっとかかるっていうことが明確ですよね。これ当たり前かもしれませんが、この事実があるがゆえに、まあ僕もそうですけど、こういうアイデアがある、こういうふうにしたらいいんじゃないっていうのは言うし話すし提案するし自分もメモするんですけど、まずできないわけですよ。これに気づいている方は、 アイデアに対してとか自分のこの意見に対して、非常にですね、まあ、客観的であったり、もしくは逆に主観的でもいいんですけど、実行ができないよね、もしくは実行するっていうのはまた別だよねっていうふうに考える、考え方の方が多いんじゃないかなと思います。つまりアイデアとして出てきたから、まあ、それでできるっていうのは、良くも悪くも、冷静に見ている方なんじゃないかなと思います。まあ企画とかねやってる方はそういう感じかもしれません。なんで今のその なんちゃらサイクルみたいなのがあった時にアイデアがあってもそれを実行するっていうところが最もコストが高い。だから何回でもここでも言ってるんですけど、アイデアと行動みたいな、まあここで言う実行のこと行動ってことですね。アイデアと行動って時にアイデア自体では価値がないですよ、行動しましょうね、行動してそれを形にすることで見える形になるし、分かるし伝わるし、それで実証というかね検証できますよねっていうのはもうその通りなんですよね。でその通りなんだけど何ですか、その、じゃあその実行するやるっていうコストというかその時間ですよね、誰もが無限に取れるのかできるんですかって言ったらできないわけですよ。で今の話で要はアイデアを出す、リストに書くメモるっていうのは、まあ、もしくは数秒でもいいでしょう。で実行するのはそのまあ逆2倍3倍じゃないですよね、数十倍数百倍の話なんで、どっちが 楽ですかって言ったら、いやメモって書く方が楽なんですよ。楽っていうか別に比較する意味ないんですけど、でそれがゆえにそのじゃあなんかなんだろう、ハンドメイドのアクセサリーを作ってみたらっていうのは僕は作れないですけど、もしリスナーの方が作れたらしたら作ってみたらって言われたら、いやそれ時間かかるしってことになって、それをねすぐやるっていう人はなかなかいないんじゃないかなと思います。自分がねやりたい本当にやりたかったらやるんでしょうけど、まあそういう状況があるので、まあ、ここ何が言いたかったかっていうと、このサイクルにおいて最もそのボトルネックっていうか詰まるところはこの実行する行動するところの時間が、まあ、読めなかったり、もしくは時間がかかるがゆえに積んどくっていうのは何で起きるかって言ったら、買うし欲しいものがリストとしてあるから買うんだけど、それを読んでいく時間の方に回していけてないからっていうのが明確なわけですよね。うん、なんか偉そうに言ってますけど、まあできてないわけですよね、こういう積んどくって状況はね。まあそれをどこまで良しとするかは、まあ、人次第、価値観、状況、もろもろなんで、別になんかもうダメだみたいなね、ネガティブな意味じゃないですけど、な状況があると。で、ペース調整みたいな意味で、じゃあこのサイクルっていうのは、万能というか、万能ってわけじゃないですけど、やっていくと、アイデア生まれる、実行する、さっきのねこのなんか時間かけてやる、そうすると学びが、まあ、得られる、なんだろうな、じゃあ次のアイデア、もしくは次の何かの行動に移していくってことで、循環としては、無限なんですよ。無限っていうのは要は自分がそのなんか病気とかね、やむやまない事情とか、なんだろうな、もっと他の興味に移ったとかわかんないですけど、まあ、そういうのがいっぱいあるんでしょうけど、基本的にはもうセットしたら無限に走り出す感じです。なんで要は止まらないんですよね。で当然燃料切れとかね、疲れるとかそういうのもあるから、それでなくなることもあるし、明確に別に休憩の時間だからってことで休憩してやめるってこともありますよね。まあただ前提として僕が思うには無限に回るんじゃないかなって思ってます。無限っていうのはそのいろんな条件がなければってことですね。だけど実際に現実的には、さっきの話で作業する実際にやるには時間がかかる、のが実際ですよね。だからそれを見積もりが甘いと1対1では全然なくて、5秒10秒で考えたアイデアは、1時間もしかしたら1年かかるかもしれませんよね。だからめちゃくちゃその実行するとか行動かかることに時間かかるがゆえに、そこに価値を置いている人は結構いらっしゃるとは思うし、そこが分かる人はその行動して何かやってる人をまあなんかしっかり見るんだろうなみたいなことは思ってます。ですいません脱線しましたけど、戻すとここで調整弁というか、調整するのをどうしていったらいいのかってことで、全くおすすめしないのが、というかこれは良くないんですけど、まあ、要は何ですか、バーンアウトです。要は疲れてしまってやめるみたいなのは やめた方がいいです。これはペースの維持ができてなくて、ハイペースになった時に調整弁がないから、そのまま何ですか、そのもう心身ともに疲れてしまってやめてしまうってこと、まあ、下手したらそのうつ病とかそっちで病気になってしまうんで、まあ、全くおすすめしませんし、そういうやり方しかできないっていう、ね、方がもしいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ちょっとそこはね僕から言えることはあまりないんですけど、まあ、そういうねおすすめしないと。でおすすめしたいのは、まあ、さっきの話で、多分ですけど、まあ、僕の場合はリストというのはどんどん増えていくわけですよね。アイデアでやりたいことが増えていく、増えていくと勝手にね、減っていくことはないわけです、増えていくわけですよね。あの学んでたりするとってことで、さっきの話で調整弁としては、実行として時間がかかるから、そのペースを落とすとか調整する、例えばじゃあ 1時間までねとかね、な、1回あたりはここまでねとかね、そういうふうに決める。で学びの量を減らすとかは、ま、もうおすすめしないです。だから結果的にこの調整できるのって、まあ今の話だとその作業する時間を調整するぐらいしか伝わってないかもしれませんが、実はですねそれめちゃくちゃいろんなものがあるかなと思ってまして、まあ例えばまあお金もね、時間もっていうことでいくとお金もありますよね。お金を投下するしないもありますよね。せずにやると時間がかかりますよとかね、お金を投下すると時間がかからなくなるんで楽できますとか、まあそういうのもありますよね。まあそれも一つのアイディアかなと思います。あとはもうそのやる気とか、さっきの興味関心とか、あとはそのコミュニティとか一緒にやる仲間とか、その関係性もありますよね。だからその関係性でいくと、関係性が高まればこのサイクルは上がると思いますが、逆に低くなっていったり、それになればまあ、まあ、いっかってなっていくと下がりますよね。別にこれがいい悪いというよりも、それも影響を受けると思うんで、盛り上がってたら関わりたいし、下がってたら関わらなくなる。これはねもう最近友人といろいろ話したりして、友人と話をしたからじゃなくて僕が勝手に気づいたんですけど、なんかその話すとリアルで話したりするとなんかこうコミュニケーション取りやすくなるなっていうのはあるわけですよね。唐突感が消えるっていうねことですけど、それも一つの目安、調整になるかなと思うんです。要はリアルであったりして、会話が進む、コミュニケーションしやすいので、そのサイクルを回しやすくなるとか、わかります。でそれが逆にない人だとそこはやりづらいじゃないですか。だからなんだろうな、まあ、その人と必ず やっているプロジェクトとかじゃなくてもいいんだけど、そういうのも刺激として使えるし、逆にそれがないと刺激がないからこのサイクルが回りづらいっていうのもあるなって思ったりします。でこれが分かりやすいかどうかっていうことで、さっきその書いてて思ったのが、ベジェ曲線ってあるんですよね。ベジェ曲線っていうのはですね、まあフォトショップ、まあ、イラストレーターかなとか、そのなんか描画曲線ですね、直線じゃなくて、ソフト、絵を描くソフトとかで、その何て言うんですか、 S 字カーブみたいな、こうカーブとかですね、なんか曲がる曲線を描きたい時に、曲がる曲線、まあ曲線ですね、描きたい時に2点間のその直線じゃなくて、曲線の場合に、その制御点とかそのハンドルみたいなのがありまして、それをこういじることで曲線が描けるんですよね。でこれって、まあ初めて聞く人は全然分かりづらいんですけど、そのベジェ曲線っていうのを、まあ、書きたい時に、制御点とかハンドルみたいなのをいじると、そうするとですね結構いじる要素がいっぱいありまして、 A 点 B 点っていう2つしかないのにかかわらずA 点では何だろう、その制御、ごめんなさい、ハンドルっていうのがありまして、そのハンドルを、まあ、なんだろう、矢印じゃないんだけど、こう、なんだろう、伸ばしたり、小さくしたり、回転させたりすることで、曲がるんですよね、線がね。だから、そういうその調整弁みたいなのが、まあ、この学びのサイクルじゃないけど、アイデアサイクルにもたくさんありまして、それを、こう、うまく、ここかな、あそこかなって言って、設定して、調整していくっていう感覚が、まあ、僕には、あります。またはまあ、たまに例えますけど、サッカーとかのそういうスポーツにおけるパスに近いって感じで、パスを受ける人に届きやすいものっていうのは、まあ、ここで言うと、自分が動きやすいとか、そのアイデアが活かせるとか、行動したものから学びが得られるっていうような、その何ですか、吸収しやすい状況、環境を作るみたいな話もよくしてますけど、そういうのが近い気がします。要は自分でうまく調整できるか、でもそれどうやって調整するのって言った時に、選択肢とか変数がなかなかなければ、結構できないかなと思います。はい。まあでも、 それで調整をすることで適切なペースを維持するってことですね。要はなんかその無限の、サイクルで、そのハムスターとかがこう、なんていうんですか、なんか回る、運動する、なんかこう、まあぐるぐるぐるって回るのありますよね。ああいう感じと一緒で、あの走ったら回るから、ずっと回り続けられるんですよね、多分ね。だけどどこかで調整をしなきゃいけないし、調整ありきっていうかコントロール付きで、まあ例えばタイマーつけといて、その何て言うんですか、あの強制的に止まるとか、もしくはなんかこう、まあ、お腹が減るからとかね、なんかその生きてるんで。あのサイクルってことになってくんだけど、無限にできるんだけど、調整をしなきゃいけないなし、調整していって自分が疲れずにいい感じでできるペースを見つけていくと。でこれがですね、まあいわゆるコンフォートゾーンって言われているようなのは、コンフォートゾーンで多分批判的な意味で使われていると思いますよね。ぬるま湯というかね、わからない、あの刺激はない。でここで言ってるのは、そのぬるま湯的な意味じゃなくて、自分が学びにはなるし刺激にもなるんだけど、でもそのそれもやりすぎてはいけないよねっていう、いわゆる適応というか適切なところを狙っていこうみたいな話です。だからこのサイクルのスピードとか、学びの期間とか目安とか、なんだろう、質量とかはもう僕からはですね、人次第としか言えないんで、僕はこういう感じでやってるサイクルは言えるけど、それをじゃあアイディアから実行までの期間はどれぐらいですかとか、実行してから学ぶにはどれぐらいあれですか、どれぐらいの学びが得られるんですかとかは、もう全部不確定であり、毎回違うということが明確になっていくかなと思います。だからですよ、だからそのサイクルっていうのを、まあ合理的抽象的ですかね、に言えるんだけど、実際にやる人はもうリスナーのあなたも人その次第ですし、僕もね、体調とか気分が悪かったら微妙ですから、なんだろう、その、フレームワークみたいなことは言えるんだけど、やる人次第になっちゃうってことですよね。でそれが僕は別にダメとか悪いとか思ってないんですよね。思ってなくて、ただなんて言うんだろうな、面白いからどんどんやるっていうのは全然ありだし、それはすごい大事なんですけど、一方でそのペース配分っていうのはやっぱり大事で、本当人次第だなと思ったりします。でそれがですね、特に顕著なのは、その短期型と長期型って人に分かれるわけじゃないんですけど、短期の人と長期の人でがその同じ学びを得ようとした時に、短期型の人はすぐ得ようとしたいけど、長期の人はそんな簡単に得られないよなって立場が違ってくるわけですっていうのがあるので、じゃあその人たちがお互い同じチームとか一緒に出会った時に、そういうのもあるよねって思えているかどうかはやっぱり大事かなと思います。実際にやるかどうか置いといて、もしくはだから違うから支え合えるとかもありますから、ここがですね奥深い、僕がまあそういう集団社会人みたいなのが好きな、もしかしたらポイントかもしれないなって、ちょっと思いました。ちょっと長くなりましたが、今回はですねアイデアサイクル、学ぶサイクルの、こう仕組みというかね、よく話してますけど、そういうサイクル循環についてと、そのペースを維持するにはってところで、一番のボトルネック、もしくは引っかかる作業、行動するところですね、それを調整が一番適切かなっていうところでした。まあただこれは前提としてはありますけど、アイデアがそのリストとして前提としてあって、学びも一定程度得られる、まあやって学び得られないってなかなか、まあそこはまた技術がある話があるかもしれないですけど、3つのアイデアと実行と学びがあった時に、アイデアと学びがまあ一定程度担保されている、まあ、ゼロじゃないみたいな時に、行動をその調整することで、まあそのペースを維持できるんじゃないかなということが、まあ今回のね、お伝えしたいことになります。何かヒントになれば幸いです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。しごくりラジオ大橋でした。以上失礼いたします。